牧者高等の後、川島先生の方から信仰の翼を広げ、題してメッセージをいただきます。
祈りを捧げます。苦難の日に主があなたにお答えになりますように、ヤコブの神の皆があなたを高く上げますように、主が聖女からあなたに助けを送り、シオンからあなたを支えられますように。恵みの深い天の父なる神様、今日は良い天気が与えられて主の日を喜び、また天地万物を作られた神様に、私たちの贖い主であってくださる復活の主イエス様に礼拝を捧げることができることを心から感謝をいたします。コロナの感染症の予防の中で、私たちは制限された生活を送っていますけれども、しかしその中にあっても主の恵みは変わることなく、私たちを支えてくださり、また守っていてくださることを覚えて、心からありがとうございます。この朝も私たちの心の目を高く上げて、主イエス様にを仰ぎ見て、心いっぱい礼拝をお捧げいたします。私たちの心を引き上げ、が清め、イエス様の愛で満たしてくださり、深い平安を持ってこの一週間を始めることができますように、礼拝の民である私たち一人一人を主が豊かに祝福してくださるようにお願いをいたします。御言葉を祝してください。御言葉に書いてある真理が私たちの魂にしっかりと届けられることができますように、またイエス様の恵みに強められて、この一週間も歩んでいくことができますように、聖霊の豊かな助けを加えてくださることをお願いをいたします。どうぞ私たち、日頃電車に乗ってお仕事に出なければならない方、またそれぞれの医療や行政や福祉や最前線で働いていらっしゃる方々の健康も支えてくださり、またこの日本の国、世界中の指導者たちの上にも神の助けと恵みが注がれて、そう良い方向に進んでいくことができるように助けてくださることをお願いいたします。日本の全国のイマヌエル教会、海外の宣教地の一つ一つの主が行き巡って、この朝等しい恵みを注いでくださいますようにお願いをいたします。これからの時を御手に委ねます。信じて感謝して、主イエス様の名前によってお祈り申し上げます。アーメン。ハレルヤ。主の御名を賛美します。この朝もズームを通して、また会堂にはですね、何名かの方がいらっしゃってくださっていますけども、まともにですね、礼拝を捧げることができる恵みを感謝いたします。先ほど西方兄弟からですね、お話がありましたように、まあ西方兄弟は保健所の、あ、言うとまずいのか所長さんですか、なさっていらっしゃいますので、よく分かっておられると思うんですね。まあ、39の県では、解除されましたけども、まあ、東京や北海道はまだ、続いております。まあ、次第に収束してきてるのかなっていうふうに見えますけれども、やっぱりこう油断しないでですね、予防対策をしっかりととって歩んでいきたいと思います。で、今朝は、イザヤ書40章から、信仰の翼を広げてと題してメッセージを取り継がせていただきたいと思います。修法、あ、今安先生が、画面に出してくださっていますけれども、4つポイントがあります。第1のポイントは、疲れた者に力を与える神。第2のポイントが、主を待ち望む。3つ目が、信仰の翼を広げて、4つ目が、目を高く上げてみようということですね。まあ、このポイントに従ってですね、御言葉によを開きしていきたいと思います。 第一のポイントです。疲れた者に力を与える神様。28節から30節です。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく、言われることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、精力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき、倒れる。最近ですね、我が家で、あ、疲れたという言葉をよく聞きます。昔よりちょっと頻度が増えたかなっていう気がするんですね。先週ザク先生がメッセージを取り継いでくださいましたけども、そのザク先生のメッセージの中で、家や教会ではですね、弱音を吐いてもいいんだ。というですね、励ましをいただきましたので、あ、これはいい方向なのかなと思ったりもしています。聖書もですね、若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れるとありますから、あまりこう強がらなくてもいいのかなということを思うわけです。疲れた時は皆さんどうされますでしょうか。私の場合はですね、食べること、寝ること、そして、小さなお子さんたちのですね、かわいい、姿にですね、癒されています。癒しをもらっています。写真や動画を送ってくださってですね、本当に、感謝しています。とてもこう、元気が出てくるんですね。それと忘れてはならないのがやっぱりお祈りですね。お祈りをして、神様の前に、すべての重荷を下ろす。そうすると本当にこう心が軽くなる。ですね。重たい心がふっと解放される。そういう恵みを経験いたします。29節を見ますと、疲れた者には力を与え、精力のない者には勢いを与えられると、あります。私たちが信じている神様はですね、疲れた者に新しい力を与えてくださるお方なのだ、ということですね。私たちの元気っていうのは、時々枯渇をしてしまうことがあります。ですからです。だからこそ、私たちは神様のところに行って、本当にこう重荷を下ろしてですね、休んで、そして元気を与えられるということが必要なのだ。神様は、命の根源なるお方ですよね。そして私たちに生きる力を与えてくださるお方であり、また生きる希望を与えてくださるお方であり、また困難を乗り越える力、隣人を愛する力、イライラした時にはですね、本当にこう平安を保つ力というものを神様は私たちに与えてくださる方です。神様のは疲れることがないんですね。そして神様の力というものは無尽蔵であって、私たちにですね、それを喜んで与えたい、与えようとしておられるということ、そのことを私たちも感謝して受け取らせていただきたいと思います。イエス様はすべての人を招いておられるわけですけれども、もちろん元気な人も招かれているわけですが、しかしですね、こう、特に疲れを覚えている人、疲れた人に対して、私のところに来なさいと言って、イエス様は招いていらっしゃいます。有名なマタイの福音書の11章にですね、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげますとあります。私たちはですね、こう、イエス様のもとに行って、重荷を下ろすことができるわけです。誰にも言えない苦しみっていうのもあると思うんですよね。でも、イエス様だけはですね、私たちのすべての悩みも、重荷も、 言う前からです。私たちが言う前から、イエス様は知っておられる。そして、イエス様は決してですね、お前はダメだとはおっしゃらないんですよね。そうではなくて、あなたの信仰がなくならないように、私は祈っていますよ。まあ、そう言って、私たちをいつも力づけてくださるお方です。ですから、疲れた人、重荷を負っている人は、イエス様のところに行って、本当に重荷を下ろして、休んで、そして、イエス様が与えてくださる首輝きを負って、この一週間も歩んでいきたいと思います。新しい力、新しい希望、それは神様から与えられるものであります。第2番目のポイントです。主を待ち望むということですね。31節です。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力を衰えず、歩いても疲れない。主を待ち望む。待ち望むというのはですね、こうヘブル語では、カバーという言葉が使われていますけれども、まあ、これはですね、待ち望むもそうですが、まあ、探すとかですね、期待するという、まあ、そういう意味が含まれています。ですから、主を待ち望むという時にですね、それは、主を探し求める。また、主に期待しながら、待つという、まあ、そういう意味が込められているということですよね。私たちは何に希望を置いているでしょうか。人に期待することは悪いことではないと思います。まあ、子がですね、親に期待すること。また、親が子に期待すること。また、市民がですね、政府や組織、行政の助けを期待するということも、それは悪いことではありません。むしろ、良いことではないかなと思います。けれども、本当に頼りになるのは、主イエス様なんですね。主イエス様は決して、私たちを見捨てることはありません。そして、主イエス様は決して私たちの祈りをないがしろにすることはないのです。主イエス様は決して私たちの期待を裏切ることがない。ちゃんと私たちの思いを汲み取ってくださって、私たちの願いを叶えてくださるお方です。でもそれは私たちの願い通りになるということではなくて、人のすべての思いを超えた神の御心がですね、成就していくということなんですね。で、それは最も良い道なんです。で、そこへと私たちを導いてくださるお方が、この主イエス様という方ですね。ですから、私たちは主を待ち望むわけです。期待をして、また、脱出の道がどこにあるのかということを本当にこう探り求めながら、イエス様によく聞きながら、その道をですね、求めていく。イスラエルの王様であったダビデはですね、こう言っています。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは主から来る。天地を作られたお方から。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方は、まどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方は、まどろむこともなく、眠ることもない。あるんですね。私たちはどこに自分の助けがあるのか、そう言って、どこに目をあげますでしょうか。私たちの助けは天地を作られた主から来ると、まあ、聖書はっきりと言うんですね。私たちが神様に向かってお祈りをするときに、 主は私たちの方にちゃんと御顔を向けて、私たちの祈りを聞いてくださいます。耳を傾けて、私たちの願いを聞き取ってくださいます。そして、最も良い道へと、ですね、私たちを導いてくださるお方なんですね。ルカの福音書を読みますと、最も良きたものとは何か、まあ、それはですね、聖霊であるというふうに、イエス様がおっしゃっているんですね。イエス様はですね、この十字架にかかって、贖いを成し遂げ、三日目に蘇ってくださいました。そして、40日間、多くの弟子たちにその姿、ご自分の姿を表されました。自分がちゃんと復活をして生きているということを弟子たちに示されたんですね。そして、みんなが見ている前でですね、このオリーブ山っていうところから、天に登って行かれました。まあ、その時にですね、こう弟子たちにこういうことをですね、残して行かれたわけです。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさい。と、イエス様は言い残して行かれました。私の父の約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさい。とですね、イエス様はおっしゃったんですね。弟子たちはイエス様がお命じになった通り、エルサレムの二階座敷、アッパールームに集まって、お祈りをしていました。その時にですね、聖霊が一人一人の上に、この、別れたした炎のようにですね、また鳩のように、聖霊が下ったと、聖書は記録しています。聖霊が与えられた弟子たちは、その時に本当に力を受けて、キリストの証人として、そこから使わされていきました。今年は5月31日が、聖霊降臨記念日、ペンテコステとなっています。私たちは5月31日まで、教会の公式の集会を、お休みにするというふうにしておりますので、ペンテコステの時にですね、教会に集まることはできないかもしれません。けれども、ぜひですね、それぞれの場所において、私たちはこの聖霊を待ち望みたいと思うんですね。これは神様の約束ですから、あなた方にこのもう一人の助け主を送るという、神様の約束が与えられているわけですから、私たちはその約束を信じて、主を私に聖霊を与えてくださいとお祈りをして、待ち望みたいと、思います。求めよ、さらば、与えられん。ね。御言葉にありますから。本当にこう、私に必要です。と言って、祈るときに神様は、ちゃんとその祈りに応えてくださって、聖霊を与えてくださる方であります。神様に期待をして、祈って、待ち望みたいと思います。三つ目です。三つ目は信仰の翼を広げてということですね。31節をもう一度読みします。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力を衰えず、歩いても疲れない。新改訳聖書第3版では、わしのように翼を買って登ることができるとなっていましたよね。そちらの御言葉で、暗唱していらっしゃる方も多いと思います。新改訳2017になりまして、翼を広げてというふうに、少々訳が変わったわけです。 まあ、ヘブル語的には、翼を持ってという、ことですので、まあ、どちらでも良いということになるわけですけども、翼を刈るっていうと皆さんどんなイメージを持たれるでしょうか。辞書を引きますとですね、まあ、ちょっとこう、急がせるみたいな、まあ、そんな意味が含まれているようであります。で一方ですね、この翼を広げてと言いますと、まあ、これは風に乗って、まあ、悠々とこう飛んでいく、まあ、その姿を連想させるわけですね。皆さん、こう、ワシが飛んでる姿をご覧になったことがあるでしょうか。やっぱりスズメとは違うんですよね。まあ、スズメはこう、ちっちゃい羽をパタパタパタと、まあ、一生懸命羽ばたかせて、飛んで、行くわけですけども、ワシはですね、こう、翼を大きく広げて、まあ、風を切るようにですね、こう飛んでいくですね。まあ、専門用語では滑空と言うそうですけども、まあ、自力で飛ぶというよりも、まあ、風の力を利用して飛ぶということでしょうか。まあ、私たちキリスト者の歩み方としては、翼を刈ってというよりも、翼を広げてといった方が、ふさわしいのかなというふうに思います。信仰の翼を広げてですね、聖霊の風を受けて、空高くこう飛んでいく、まあ、そういう姿をイメージします。私たちの信仰の翼は今どんな状態でしょうかね。本当にこう、いっぱいこう広げている状態なのか。それともこう、折りたたんでですね、しまっている状態なのか。私にとってですね、この向かい風、この逆風っていうのは、それは高く登っていくチャンスだ、ということができると思います。まあ、自分のこの羽をバタバタさせてというよりも、まあ、信仰の翼を目いっぱい広げてですね、向かい風を受けて、そして高度を上げていく。もちろんですね、この、地に足をつけてというですね、まあ、そういう歩みは大事だと思います。私たちの体はしっかりと地上の歩みにです。営みにですね、当てはまっていかなければなりません。まあ、けれどもですね、私たちの心、魂、それは、天にあるものを求めて、そして高く、神様の近くを歩んでいく。まあ、そうするときにですね、本当にこう地上の細々とした問題、課題、悩み、まあ、それらがだんだんこう、眼下に小さくなってくる。私たちは心をですね、天に向けて、そして、神の近くを悠々と飛んでいく。そういう魂でありたいな、というふうに思いますし、また神様はですね、そういう恵みを私たち一人一人に与えてくださる。という聖霊によって高く引き上げられていく。これは神様の約束なんですね。ですから、主を待ち望めと言われているんです。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができるっていうのは、そういうことを言っているんだろうと思います。私たちは今ですね、本当にこのコロナ危機という、ある意味逆風の中を進んでいます。非常にこう押し戻す力が強くて、もしかしたらこう身を低くして、嵐が過ぎ去るのを待つしかない のかもしれません。でも、まあ、こういう時代だからこそですね、信仰の翼を広げて、この逆風を利用して、私たちの魂が、私たちの心が、神の御側近くに高く登っていくことができる。まあ、そういう恵みもあると思います。よくあの大きな鉄の塊が空を飛ぶものだというふうに思いました。しかしですね、この翼が風を捉えていくときに、あんな大きな鉄の塊でもですね、空を飛んでいくわけです。私たちは信仰の翼を大きく広げて、聖霊の風を受けて、そして私たちの魂が本当にこう空高くですね、神の近くを悠々と飛んでいくことができる、そういう恵みをですね、与えていただきたいなというふうに思うことであります。四つ目、最後になりますけれども、四番目は、目を高く上げてということですね。26節から29節、28節まで、少し飛ばしますけども、お読みします。あなた方は目を高く上げて、誰がこれらを想像したかを見よ。ヤコブよ、なぜ言うのか。イスラエルよ、なぜ言い張るのか。主は永遠の神。地の果てまで創造した方。疲れることなく、言われることなく、その英知は計り知れない。わしの目はですね、まあ、人間よりもはるかに遠くを見ることができるそうです。ある本にはですね、2キロ先のうさぎですね、それを見つけられると書いてありました。素晴らしい視力ですね。私たちの目はそんなに遠くまで見ることができませんけれども。まあでもですね、私たちの心の目が本当に開かれて、もう少し遠くまで、永遠の世界までとはちょっと難しいかもしれませんけども、もう少し遠くまで見ることができたならば、なんと素晴らしいかなというふうに思います。私たちは、というとあれです。私はこう、やっぱりこう目の前のですね、目の前に大山があると、まあ、そこでこう、視界が遮られてしまって、まあどうしてもその先が見えないというですね、まあ、そういうことがよくあるなというふうに、思います。しかもですね、だんだん疲れてきますと、視点が下がってくるんですよね。うつむいてきます。皆さん今何を見ていらっしゃいますか？どこを見ていらっしゃるか。まあコロナウイルスは目で見ることはできませんけれども、まあその恐れにですね、もしかしたら私たちの心の目が遮られてしまっているということがあるのかもしれないと思います。そして、目の前のことばかりにとらわれますと、いろんな心配、不安がどんどん大きくなって、まいります。まあ、この当時のですね、イザヤが活躍した当時のイスラエルの人たちもですね、まあ、きっとそんな状態だったんだろうと思うんですね。こう迫ってくる様々なこう社会的な不安定要素、まあ、その中でですね、27節を言いますと、 こう書いてあります。ヤコブよなぜ言うのか、イスラエルよなぜ言い張るのか、私の道は主に隠れ、私の訴えは私の神に見過ごされている。まあ、イスラエルたちはこう言っていたんですね。私の道は主に隠れている。神様、私のことを分かってくれない。どうして私がこんな苦しんでいるのに、それをですね、こう、放っておかれるのか。まあ、そういう、不満と言いましょうか、嘆きというものですね、こう、持っていた。やっぱりこう、心が疲れてくると、どうしても、悲観的な見方になってしまいます。どうせ私なんか何をやってもダメなんだ。ですね、こう自信をなくしてしまう。でもですね、神様がいらっしゃるわけですよ。全能の神がおられて、そして、善にして善をなしてくださる神様が、あなたを愛してるとおっしゃっておられるわけですよね。そして、あなたを最も良い道に私は導きたいというふうに、主はいつも願っておられるんです。目の前のいろんな困難や、大変さ、まあ、それは確かにそこに存在してるんですが、けれどもその先、もっと先に目を向けてみるならば、神様がどんなに素晴らしい祝福を用意してくださっているのか、どんなに大きな恵みをですね、私たち一人一人のために備えていてくださるのか、私たちの心の目が遮られて、本当にそれが見えなくなってしまっているとすれば、それは少々残念なことだなと思います。ですから私たちはですね、本当にこう目を高く上げているということが大事ですよね。目先のこと、今現在のことだけではなくて、主が用意してくださっている恵みを目を高く上げてみる。この天地万物を作られた偉大な神様が私と一緒にいてくださる。そして私を強め、私を励まし、あなたにしかできないことがあるんだ。そう言ってくださる神様を見ることができるように、まあ、そう祈ります。また願います。何よりも私たちが今すべきことは主を待ち望むということ、期待をすること、そして探すこと、神の恵みを探し求めること。ただですね、ただからボタン押し的にやってくるというわけではないと思います。私たちが本当に期待して、お祈りをして、待ち望む、そして、神様が与えてくださることを期待して、祈っていく、祈り続けていく。それが待ち望むということですね。私たちが主を待ち望む中で、神様は新しい力を私たちに与えてくださいます。新しいビジョンを与えてくださいます。前に向かって進む力を神様は与えてくださるのです。疲れた者に力を与える神様、やる気を与えてくださる神様、またビジョンを与えてくださる神様、下を向いてしまいがち私たちの心を高く引き上げてくださる神様、聖霊の力を持って私たちを上に引き上げてくださる神様、その恵みを待ち望んでいきたいと思います。私たちの信仰の父ですね、アブラハム。まあ、アブラハムもいろんなところを通りました。なかなか約束が成就しない。だんだんアブラハムも信仰疲れを起こしてきた時があったんですね。まあ、その時にですね、神様は、アブラハムを 夜空の星の下に引き出されました。そしてさあ天を見上げなさい、星を数えることができるなら数えてみなさい、あなたの子孫はこのようになるとアブラハムを励ましてくれました。アブラハムはその約束を信じた。そして神様はその信仰を義と認めてくださったと聖書は言っています。私たちにも神の約束が与えられています。そして神様は決して絶対にですね、約束を破ることができない。なぜならば神は真実なお方、真実以外何者でもない偽りのないお方だからですね。与えられている約束は今も有効です。確かに私たちの前には大山があると思います。果たしてこれを乗り越えられるか、まあそう気遅れしてしまうような困難というものがあるかもしれません。そこで私たちの視線が遮られてしまうということもあるでしょう。けれども、神様、私たちの目を高く上げて、上げさせてくださる聖霊を与えて、その先を見させてくださるお方。私たちも目を高く上げて、神には約束を成就する力がある、と、信仰ですね、持たせていただきたいなと思います。28節から31節をお読みして、そしてお祈りを捧げます。あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく、弱ることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる。若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力衰えず、歩いても疲れない。お祈りを捧げます。天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日も変わらない主の慈しみの中、愛する皆さんと共に礼拝を捧げることを許してくださり、心から感謝をいたします。私たちはことがうまくいかない時や、先が見えない時、疲れを覚えます。しかし主は責めることなく、あなたの信仰がなくならないように、今も取りなしの祈りを捧げていてくださることを感謝します。私の重荷を今あなたの御手に委ねます。私たちの心を軽くしてください。新しい力を与えてください。人を許す力、愛する力、信じて平安を保つ力を与えてください。コロナウイルスが一旦収束しつつあるように見えますが、油断をしないで、できる限りの予防策をとって、今週も歩むことができますように、私たちと愛する家族、愛する方々を感染からもお守りください。私たちの心の目を高く上げてくださり、信仰の翼を広げて、この一週間を歩んでいくことができますように、主の慈しみと、ご真実に信頼し、委ねます。感謝をして、主イエス・キリストの名前によって、お祈りをお捧げします。アーメン。